はようございます。いらっしゃいました。1月12日に入りまして2回目の日曜日の礼拝、皆さんと共に持つことができて、心から感謝をいたします。今年はパウロの書きました手紙の中からコロサイという、まあ、教会というか地域に宛てた手紙、コロサイの信徒への手紙という大変短い手紙ではあります。ご覧いただいたら分かる通り、わずか4章しかない。パウロの手紙というとローマの信徒への手紙やコリントの信徒への手紙のように長いものもありますけれども、コロサイの信徒への手紙は比較的短い部類の手紙であります。なぜこれを選んだのかということはまたおいおいお話ししていきたいと思いますけれども、まあ、今年はこのコロサイの信徒への手紙をじっくりとご一緒に読んで味わっていきたいと願っております。今日はその1回目、先週そのテーマセークとなるところからもお話をいたしましたけれども、実際の公開としては今日が最初でありますが、今日はこの一章の一節からですね、あなたも変われるというテーマでお話をしたいと思います。一章の一節と二節をお読みいたしますと、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロと兄弟テモテから、コロサイにいる聖なる者たち、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるようにと、いわゆる挨拶というかですね、手紙の書き出しの部分でありますけれども、特にこの最初の一節に今日は着目したいと思いますが、神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロという、皆さんも手紙をお書きになるときには、背景とか前略とかですね、そういう出だしの言葉があって、その後時候の挨拶があって、日本的な手紙でいきますとね、メールだとそういうことはやらないんですけどね、今はもっぱらメールのやり取りなので、そういう季節の挨拶なんかないですけれども、もちろんこのパウロの手紙の中にもそういう季節の挨拶みたいなものはありません。いつ届くかわからない手紙でもありますし、日本のような四季があるという地域でもありませんから、そういうものはありませんけれども、必ずパウロの手紙はこの自己紹介から始まってます。コロサイの場合は神の御心によってキリストイエスの使徒とされたパウロっていうちょっと長い自分の自己紹介文から始まっているんですね。で、その前のフィリピの信徒への手紙はどうかというと、キリストイエスのしもべであるパウロっていうふうになっています。そのようにこう他の手紙はじゃあどうなのかっていうことをですね、こう見ていただくと、それもまた一つの、ね、研究として面白いテーマでありますけれども、この神の御心によってという言葉が実はしばしば出てくるんですね。神の御心によってキリストイエスの使徒とされたという、そんなにこだわらなきゃいけないような言葉に思えないかもしれませんが、これが非常に重い言葉で、自分自身のことをこう紹介しておかないと彼はこれから先のことが書けないんです。自分が何者かということを、これは彼自身の、思いとして、自分は神の御心によってキリストイエスの使徒とされたものとして今からこういう皆さんにお話しするんですよっていう、非常に重要なある意味前提になっているところなんですね。ということで今日はじゃあこのパウロという人がどういう人であったのかということを振り返っていきたいと思うんですけれども、皆さんもすでにご存知のことがほとんど多いと思いますが、復習の意味も兼ねてですけれども、パウロは自分自身のことを何度か 説明しております。で、この後でもお話をしますけれども、自分がどうしてこのキリストの福音を伝えるものになったのかということを、特に使徒の働きの中では十分な説明が3度されております。そして自分の手紙の中でも何度も何度もそのことを述べています。彼自身にとってそれがとても重要なことなんですね。なぜ自分はこういうことをしているのかということが非常に重要なことなので、彼は繰り返し述べていると思うんですけれども、そのうちの一つとしてここに挙げております使徒の働きの23章に、使徒言行録の22章の3節に、私はキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人です。そしてこの都で育ち、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しい教育を受け、今日の皆さんと同じように熱心に神に仕えていました。私はこの道を迫害し、男女を問わず縛り上げて獄に投じ殺すことさえしたのですと、コンパクトにまとめて自己紹介しているわけですけれども、まず彼はこのキリキア州のタルソスで生まれたユダヤ人ですと言っています。ユダヤ人であることはまあ当たり前なんですけれども、彼はユダヤ人ですけれども、いわゆるパレスチナで生まれ育ったユダヤ人ではありませんでした。ちょっとこの地図は分かりにくいんですけれども、上に赤い丸がありますけれども、あそこがタルソスというところですね。今でいうとこのトルコの地中海沿岸にある町ですけれども、今でもこのパウロの聖家というのが、生まれ育った家というのがあるそうです。でツアーに行くと、ここがパウロの育った家ですよって、どこまで本当かどうかは分からないんですけども、あります。でこのタルソスというところは、非常に大きな商業の町でですね、でパウロの聖家もおそらくそういう中で、何らかの商売か何かをしていた、大変裕福な家庭であったようであります。で、当時イスラエルの人たちはパレスチナから離れて住んでいる人たちも大勢おりました。それはこのパレスチナが何度もいろんな国々に攻め込まれたり、あるいはそれ以前にはいわゆるバビロン捕囚があったりしたので、パレスチナに住むことができずに、この地中海沿岸にちりぢりバラバラになって住んでいたわけですね。でそういう人たちのことをディアスポラと言いますけれども、パウロもいわゆるこのディアスポラの末裔であったようです。で、彼はベニヤ民族の出身である。イスラエル人であれば自分は何族の出身であるかということが、今でも今のユダヤ人もみんな分かるそうです。ちゃんとですね、そうじゃないとユダヤ人とは言えないんですね、自分は何族であるかということが。で、もちろんこの時代に、残っていたのはほとんどがユダ族かレビ族かベニヤ民族ですけれども、パウロの場合はこのベニヤ民族の出身で、彼のユダヤ名はサウルあるいはサウロなんですね。ベニヤ民族でサウルっていうと誰でしょうか。王様ですね。イスラエルで最初に王様になったのがこのサウル、ベニヤ民族の出身のサウルという王様だから、彼はこのベニヤ民族、晩年サウル王は失敗して、ちょっとみっともない最後になっちゃうんですけれども、でもユダ族以外で王様になった、唯一のですね、部族なわけですね。そのサウル王の名前をもらっているということは、相当やっぱりこの名前に重みがあるというか、お家の人も期待をして、つけた名前だろうなと思います。でこのタルソスで生まれ育ったということは、当然彼はこの国際的な感覚を持ったですね、人であったでしょうし、そして、彼自身、自分はローマ市民だと言ってるんですね。でローマ帝国の中でこのローマの市民権というものは非常にこれは取得するのの難しい、よほどの何か寄進をするとか功績がないと、特にユダヤ人ですからね、ローマ人ではもともとのローマ人ではない人がローマの市民権を持つというのは稀であったようです。でパウロは ローマの市民権を持っていた、つまりそのパウロの家が、親がですね、何らかの形でこれを取得して彼もそれを持っていたということは、よほど大きな、何か商売をしていた、その地域の名士であったということが分かるんですね。ユダヤ人でベニヤ民族でサウルという名前をもらってローマの市民であると、相当この、お坊ちゃまというか、当時の感じからするとどうか分かりませんけれども、由緒正しい家柄に生まれた。でその彼がですね、なんとイスラエルに行って、ガマリエルという当時最も尊敬されていたファリサイ派の先生ラビニの下で学んだんですね。だからお家の人もこのサウルを家業を継がせるということをせずに、わざわざエルサレムに留学させて、そこでこの律法教育を、ファリサイ派の最高の律法教育を受けさせた、今で言えば東大の法学部に入れたというような、ね、地方の金持ちのボンボンを東大の法学部に入れるみたいな、ちょっとだいぶ雰囲気違いますが、そういうような、でパウロ自身も非常に才覚のあった人のようで、このガマリエルの門下でもどれぐらいの順位にあったかどうか分かりませんけれども、非常にこう、才覚があった、能力の高い、将来を嘱望されるファリサイ人として育っていたようです。年齢はおそらくイエス・キリストよりは若い。この、この後でお話をするいわゆる改心した時には20代だろうと思われますね。キリストよりは少し若いぐらいじゃないかなと言われていますが、そのパウロ、パウロというのはこのギリシャ名ですね。当時のこのギリシャ語の社会ですから、この時代ですね、このなぜサがパウになったのか分かりませんけれども、そういう、こう呼び替えみたいのが行われていて、例えば今だったら英語読みってのありますよね。ヤコブは英語読みするとジェームスですからね、全然違いますよね。ヨハネはジョンですし、そういうような感じだと思いますけれども、でこの、キリキアのタルソで育ったボンボンで、しかしエルサレムでファリサイ派の先生のもとで教育を受けた、非常にこうなんていうか、エリート、本当になんていうかね、エリートというか、いろいろこう世の中の面倒くさいごちゃごちゃしたところを通ってない、そういう感じのする人ですね。で頭はいいし、家柄はいいし、ちょっとこうあんまり近づきたくないというか、そうなんか友達になりたくない感じの人だったと思いますが、あまり言うと怒られますけれども、そのパウロはですね、ご存知のように、イエス・キリストと彼が直接会ったとか、その話を聞いたかどうかっていうことは分かりませんし、またその彼の手紙の中にも出てこないんですけれども、当然知っていたとは思うんですね。彼はエルサレムにいたわけですから、ナザレのイエスという大工が、いろんな奇跡を行ったり、いろんなお話をしたりして、最後にはエルサレムにやってきて、そこで、十字架にかけられて殺されたと、それはもちろん知ってたと思うんですね。ところが死んだはずの、十字架につけられて死んだはずのイエスのあの弟子たちが、イエスはよみがえって、しかもかつて約束されていた、預言者が約束していたあのメシアで、しかも神の子だと言って伝え始めたわけですよ。パウロにしてみたら聖天の霹靂ですよね。何をバカなこと言ってるんだと。ナザレの大工で十字架につけられて殺されたやつがメシアであろうはずがないと。彼はボンボンのエリートですから、 あんまりこう考えに幅がない人ですよね。でまあこうだなと思うと猪突猛進型ですから、でそのキリストの弟子の一人であったステファノが、大胆にこのイエス・キリストはよみがえった救い主だという話をエルサレムで、してですね、でそれを聞いていた人たちが彼の話に対して激怒して、このステファノを石打ちにして殺したわけですけれども、その時に彼はこの使徒の7章にありますけれども、ステファノめがけて一斉に襲いかかり都の外に引きずり出して石を投げ始めた。これはいわゆる石打ちの死刑というよりもリンチですね。正式な裁判も何もせず、罪のない人を殺すわけですけれども、証人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。サウロは直接自分の手に石を握って投げたわけではありません。ファリサイ派のエリートはそんなことしません。そんな自分の経歴に傷のつくようなことはしないんですけども、ただみんなの着物を預かってやれやれって言ってですね、お前もやっただろうと言われて、いや私はやってませんみたいな、でももう大いに賛成して、もう彼にとってはこのイエスの弟子たち、この後出てきますこの道のものとかこの道って言われるんですけれども、このナザレのイエスをメシアだという連中は本当に、もう目の敵ですね。でこの後見ますと8章の3節にサウロは家から家へと押し入って教会を荒らし男女を問わず引き出して牢に送っていたと。教会っていうのも建物があったわけじゃないですから、イエスをメシアだと信じる人たちの集まりがあそこにあるといえば言ってですね、もうとにかくそこにいる者をみんな捕まえて牢に送ったと。もうおそらくパウロの意識の中では新型インフルエンザみたいなんですね。そんな感じですよ。このイスラエルの人たちの中にこんな間違ったおぞましい教えが広がっていくことはもう彼は許せなかった。虫ずが走るような思いで、夜も寝られないぐらいの思いで苦々しく思っていたわけですね。そしてついにその後9章を見ますと、サウルはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行き、ダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道に、この道っていうのがね、このキリストの弟子たちのことですが、に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。ダマスコっていうのはちょっとこの地図には載ってないんですけども、だいたいこの地図の真ん中よりちょっと右の端のあたりです。つまりパレスチナからはるかに離れたところなんですよ。でもそのダマスコまで、この教えが広まってしまったということを聞いて、このウイルスがもっと広がらないように、要するに一番遠いところまで行ってこれをとどめなければならないと彼は思ったんですね。それで大祭司のところに行って、この道をの者を捕まえる許可をくれと言ってですね、で、ダマスコに向かうわけですよ。パウロという人がどういう人かだいぶ分かりますよね。もうこうだと思ったらもう彼は本当に猪突猛進で、これに向かっていくタイプの人でありました。ところがですね、ところがです、これが重要なところですね。ご存知のようにこのダマスコに、彼はこの道のものをひっ捕らえようと思ってですね、意気揚々と目をぎらつかせて、ダマスコに向かったわけですけれども、その町に入る手前で突然イエス・キリストに出会うわけですね。読みしますと、 ところがサウロが旅をしてダマスコに近づいた時、突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウル、サウル、ここはサウルになってますね、サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主よ、あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。周りを照らしたっていうこと、光が周りを照らしたっていうと、もしかするともうこれは暗かったかもしれませんね。そこだけなんかこうスポットライトが当たったように、パウロのとこだけピャッとこう光ってですね、あ、眩しいと思った。その時地に倒れて、そうするとサウル、サウル、なぜ私を迫害するのかっていう声を、声はすれども姿は見えずですね、で主はあなたはどなたですか、すると私はあなたが迫害しているイエスである、その声を聞くわけですね。もう十字架にかかって死んだと、ね、決してよみがえって謎にない、神の子ではない、メシアでもない、単なるナザレの大工に過ぎないと思っていたあのイエスからの声を聞くわけです。でこの後彼は目が見えなくなってね、ダマスコに手を引かれて連れて行かれて、そこに、アナニアという人が呼ばれてきて、パウロの上に手を置いてお祈りをするとですね、聖霊が彼の上に下り、そして目から鱗のようなものが落ちて、そして見えるようになった時にはもう世界が変わってたんですね。でそこで彼は、ああなんで自分にこんなことが起こったんだろうか、ショックでしばらく立ち直れなかったかと思うと、とんでもない、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝え始める。まるでこの水泳のターンするようにですね、普通なら衝撃でしばらく何もできないんじゃないかと思うんですけれども、もうパウロはこうだと思ったらもうね、本当に180度イエスは神の子であると伝え始めるんですよ。この間までね、それこそ悪の化身ぐらい言ってたわけですよ、ね、あんなものを十字架につけられて殺された弟子たちがね、蘇って蘇ってと言ってると言ってですね、なんとかこの道を防ごうと思っていたのに、なんとこの方は神の子だって伝え始めるんですよ。すごいですね、この出来事は。でも皆さん、この出来事こそがまさにパウロのあの自己紹介を生み出してるんです。パウロは先ほど読んだ一章の一節で自分のことをキリストイエスの使徒とされたと言ってますね。キリストイエスって言ってるんです。キリストというのは救い主という意味です。で彼はこのキリストイエスっていう表現をとても好んでます。新約聖書の中に87回あるんだと思うんですけど、85回はパウロが使ってるんです。だからもうパウロの言葉と言ってもいいです。イエス・キリストという言い方は他にもたくさん出てくるんですけども、まあ、パウロも使ってますが、でもパウロが好んで使ったのはこのキリストイエスっていう、先生イエス・キリストもキリストイエスも大して違うんじゃないですかと思われるかもしれませんが、このキリストっていう救い主って、ギリシャ語は特に順番がとても重要で、前に来てるものほど重要なんですよ。でパウロにしてみてはこのイエスは自分の救い主だと、キリストだっていう、そういう思いが強いのでキリストイエスって言ってるんですね。自分を救ってくれたと。でも彼は 最初にも話したようにガマリエル門下で学んだファリサイ派律法学者ですね、彼は救いを必要としてたのかなと思うんですよね。でもガラテヤの信徒への手紙という彼の書いた手紙の中にこう言ってますね。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。彼のキリストに出会うまでの生涯をかけて学んでいた律法を呪いって言ってるんですよ。こともあろうに、この間までそれこそ律法こそが救いであり律法こそが宝であり光でありと思ってたのは律法は呪いだって言ってる。だ彼はつまりおそらくはですねガマリエルの門下で律法を学んでいたけれども、どこかにこの律法の限界というか、この教えを守ることで本当に救われるんだろうかっていう疑いというか、そういうものがあったんじゃないかと思うんですね。むしろそれを払拭するためにこの道のものを迫害していたんじゃないかとさえ思えてくる。だから彼は自分自身がこの律法を学びながら律法を実行しながらもう律法漬けになっていたけれども、このキリストに出会ってキリストが私のために呪われたことによって私はこの律法から解放されたんだっていう、要するに自分自身をまさに救ってくれたメシアである、そういう思いがあるわけですね。だからキリストイエスと言ってるんです。これは自分を救ってくれた人だと、自分の救い主だという意味で彼は言っているわけですね。でもこの出来事はパウロ自身が努力してあるいは目指して行ったことでは起きたことではないですね。交通事故みたいなもんですね。いやむしろパウロはこの道のものを捉えて牢獄に送ろうと思ってたわけでしょ。その矢先にキリストの光を浴びて、そして声を聞いて、またそのキリストの霊に満たされて作り変えられていく。つまり彼自身何にもやってないんですよ。何の努力もしてないんですよ。だから彼は神の御心によってキリストイエスの使徒とされたと言ってるんです。最初に読んだ一章の一節、神の御心によってっていうのはつまり自分の思いじゃないし自分が努力したわけじゃなくて、もう 100% 神の技、神の意思で私はこの自分の救い主であるイエスをに仕えるものにされたんだって言ったんです。だから神の御心によってっていう言葉は社交辞令というか単なる枕言葉じゃなくて、パウロにとってはものすごく重い言葉なんです。私もいろんな宗教をやっていろんなところを学んでいろんな修行をして、そしてイエス様にイエスに出会って信じたんですというわけじゃないですからね。全くその逆をやってたのが、思いっきりそういうことを横っ面張り倒されて、目が見えなくなって見えた瞬間には世界が変わってたわけですから、もう神の御心によって起こったとしか言いようがないんですよ。だからパウロの言葉の中にしばしば恵みという言葉が出てくる。恵みというのは神からの一方的な贈り物という意味です、ね、先ほど読んだ2節の中にも、コロサイにいる生徒たちへ、生徒たちでキリストにある忠実な兄弟たちへ、どうか私たちの父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますようにって言うんですね。恵みという言葉がね、何回も出てきます。でもそれは彼自身の体験によって生まれてきた言葉ですね。恵みですよね。パウロ何の努力もしてない、むしろその逆のことをやってたんですから、それがまさに恵みによって神の御心によって作り変えられて、自分は律法の呪いから解放され、このようなものがイエス・キリストに仕えるものに、アポストロス使徒というんですけどね、使わされたものになったんだと、そう言っているわけです。パウロは 変えられたんですね。でも実は変えられなかったところもあるんです。神様はパウロを全く別人にしたわけじゃないんですね。変えなかったところもあるんです。例えば彼が律法の専門家であったということは、逆に神様は用いられてるんですね。ガマリエル門下のエリートのパウロが言ってるから、彼が手紙の中で律法は呪いなんだと、キリストの十字架によってしか救われないんだっていう言葉に重みがあるんですね。どこの馬の骨かわからんやつが言うんじゃないんですから、パウロが言ってるんですから。おそらく誰も彼と議論しても勝てなかったと思うんですね。太刀打ちできません。彼がそう学んだこと、そして彼自身もそれを実行していたこと、そのことが彼の言葉に説得力を持たせているわけです。それからまた彼はディアスポラであった。キリキアのタルソスで生まれ育ったということで国際感覚を持っていたわけで、その経験を神様は用いて世界宣教に送られるんですよ。ここがガリラヤの漁師の出身であったとか、このパレスチナの、出身の人たちとは出会った弟子たちとは違うところですね。もともとパウロは外国にの生まれ育ちですから、だからあの辺りを旅をすることは全然苦じゃない。しかもローマの市民だし、そういうことを神様は用いられた。でも一方で彼は生粋のユダヤ人として一生懸命ユダヤ人に福音を伝えるんですけれども、ユダヤ人は信じてくれない。まあ、自分もそうだったから分かると思うんですけど、でも異邦人がどんどん信じて救われていく、そのことで心を痛めていきますよね。その言葉を通して神様はまたパウロを長い時間をかけて作り変えられていく。あの一瞬に作り変えられたパウロであり、そして長い時間をかけてパウロは作り変えられていくわけです。またパウロの性格ね、行動力であったり強い正義感であったり、まあ、衝突猛進のところであるとか、ね、完璧主義のところであるとか、パウロの手紙読んでると時々イライラしてきますね。もうくどくどくどくどね、パウロは一つの文章が長いんですね。丸から丸の間がすごい長いんですよ。原文で読むとね、どこが主語でどこが述語か、どことどこが関係しているのかね、すごく頭痛めるというか難しいんです。でもこのパウロが解説してくれたからこそ、私たちはキリストの十字架の意味、復活の意味、教会の奥義、また神と人との関係、そういう一番重要なところを何て言うか誤解なく理解することができてるんですね。で、神様はパウロを劇的に変えられたけれども、でも劇的に変えなかったところもあるわけです。用いられてるんですね。これが神の技ですよね。そういうことをもとにしてこの有名な言葉があるわけです。コリントの信徒への手紙の2のですね、5章の17節、そういうことを思ってこの言葉を読むと重みが全然違ってくるんです。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これパウロの実感ですよね。パウロの告白っていうか、彼自身がそうなわけじゃないですか。この道のものを憎んで迫害していた私が、まさにその翌日から神の子だと言って宣言し伝えるものになった。でもその後も大切なんですね。その後何と言ってるかというと、これらは全て神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。全て神から出ることだと。私から出てることは何一つない。パウロの実感ですよ。何もやってないんですから、彼はただ迫害してただけなのに、突然神様が彼を捕まえて、ぐるっとこの首の向きを180度変えて、伝えてこいと言って、もうパウロはですね、そのままの勢いで今度世界宣教行くわけじゃないですか。だからことあるごとに彼は、これは神から出てることだ。だからあなたも 作り変えられるよって言ってるんです。あなたの中にも創造が起こると言ってるんです。私のようなものの中にも起こったんだから、あなたの中にも起こる。でもあなたがそれは努力しなきゃいけないか、そんな必要は全然ないよと。これは神様なさることだから楽しみにしなさいと。いつ光に打たれるか、声を聞くかわからない、あるいはもっと別な方法で長い長い時間をかけて神様は作り変えられるかもしれない。でも神は私たちを変えてくださる。これは全て神から出ることだ。だから私たちは変わりたいですよね。このままでいいとは誰も思いませんもんね。私が言うことじゃないですけども、ね、やはりこの2014年変わりたい。でもそれは私が目指す、私が努力することでもないということです。神が変えてくださる。それを期待してというか、それをただただ神様に向かっていればですね、私たちに与えられる恵みなんだということを信じていただきたい。あなたも変われるというのはパウロから皆さんへの言葉です。神の御心によってキリストイエスのしもべ、キリストイエスの使徒とされたパウロというこの自己紹介の文章にはそういう思いが詰められているということをお分かりいただければ幸いです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、新しい年を私たちに加えてくださって感謝をいたします。この新しい年はあなたが私たちに期待を持って与えてくださった年であります。あなたは私たちを変えようと思っていらっしゃる。それぞれに必要な方法でこれまでも私たちを育ててくださいました。しかしこの地上に生きている間は私たちに行われる創造は終わりません。新しく作り変えられ続けていく、そのことを期待して新しい年を始めることができて感謝をいたします。私たちもみんな等しくあなたの御心によって今ここにあります。またさらにこれからも歩んでいきたいと願っております。どうぞあなたの御手にお委ねいたしますので、私たちを作り変えて少しでもあなたのお役に立つように、あなたのご栄光を表すことができるものとしてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。